中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、九州に視察に行ったそうで、
はい
はい、
7月の29日から8月の2日までですね、
うん、
こう下からずっとこう上がって鹿児島から入って
です、ね、鹿児島から
で、まあ、熊本行って、それから、まあ、福岡の方に行ったっていう形だったんですけど、
うんうんうん、
いや今回は厚生経済常任委員会の、はい、メンバーで視察に行ったんですよ、うんうんうん、で一つのテーマではなくて、前の広報参画部会の視察の時にはテーマ絞ったんですけど、はい、今回は各地バラバラのテーマだったんで、それぞれも面白かったですね。
厚生経済なんで観光の話もするし、
うんうん、
医療とか
そうですね、
そういうのの話もすると、
は
い、いうことですね。というか視察だから、いわゆる先進事例を見に行くっていう感じですか。
そうですね、はい、
うんうんうん、なるほど。じゃあその話を少し聞いていこうかなと思います。
はい、
はい、私のとこ気になってるのは熊本の件ですかね。はい、腎臓病対策事業、
はい、
CKD って書いてますね。
慢性腎臓病っていうふうに言われてまして、まあ、腎臓が弱ってきて、
はい、
でそれで、人工透析に、はい、かかる方がまあ年々増えてると、
うん、
でもこう生活習慣病自体もやっぱりその日本人の死因のまあ3分の1とかかなりの割合を占める形になっているので、
はい、
まあ、この国保の赤字にしてもそうなんですけど、
うん、
まあ、健康づくりのために、でまたその市税の負担を減らすためにも、まあ、こういった健康づくり、まあ、全国各地取り組んでまして、
はい、
でこのまあ人工透析、慢性腎臓病を予防するっていうのがまあ医療費の抑制にもつながるし、
うん、
まあ、その合併症とかもこの腎臓病を発症してしまうとやっぱリスク高いので、
は
い、
うんうん、
そういったものを下げていく、糖尿病のリスクを下げるとかですね、
うんうん、
そういったものにも有効なので、やっぱりこう腎臓が弱るとこう解毒作用がこう弱くなってくるん で、
はい、そうですよね、
血管がボロボロになったりするらしくて、うん、だから心臓だったりとか、まあ、いろんなところに
発生していくんですね、
影響すると。
だからそこ腎臓悪いことが、
そうですね、だまず腎臓をしっかり健康に保つっていうところで、まあ、いろんな取り組みをする必要があるんじゃないかと。
なるほど、
いうことですね。
そうか、透析ってね、僕身内にもいらっしゃったんですけど、結構大変ですよね。
うん、週に
2回ぐらい
ですか、
うん、で旅行行く時もその旅行先で透析ができる病院を見つけてみたいな形ですよね、
はいはい、
だからなかなか大変、お金もかかるっていうふうに聞いてます。実際どれぐらいお金ってかかって
るんですか。そうですね、概算なんですけど、
はい、
まあ、1人当たり年間で500万円ぐらいの医療費がかかるということなんですね。うんうんうん、まあ、個人負担になるともちろんぐっと減るんですけども、
はい、
だこれをまあその透析ではなくて投薬治療で済めばやっぱり負担もそれだけ減るので、そういう形で、
透析 の、 状況になる前に、
そうですね、
水
際で食い止めてってことですね。
ということですね、はい、なるほど。じゃあそれを対策をする事業っていうのは熊本でやってるのはどういうことなんですか。
そうです、まあ、はい、那覇でもやってるようなその健康診断から、はい、この健康指導、
うんうん、
その例えばメタボの予備軍の方にとかですね、はい、血糖値が高い方にとかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、熊本の方ではかかりつけ医を持ちましょうというのがまずありまして、はい、
うんうんうん、
だから地域のお医者さんですね、この日常的にちょっと具合悪い時に行けるお医者さん、
全国的にね結構この話はありますよね。
で、熊本の特徴的なのは、
はい、
こう県の中で15名のこの専門医、こう慢性腎臓病に特化した専門の先生を、まあ、集めてですね、
うん、
でその方たちとこのかかりつけ医のお医者さんをつなぐ、
はい、
要はその患者さんのカルテが、このかかりつけ医さんと専門家の方にこう渡るわけですね。
なるほど、共有されてると、
まあ、データがね、自分の患者さんの方で申し込みをすると、
う
ん、そのお二つの、病院にこう渡るというところ で、
はい、
で日常的なものはかかりつけ医の方 で、
うんうんうん、
でこの大まかな治療の方針とか保健指導の細かい内容とかそのメニューみたいなものを専門医の方で作っていただいて、はい、それで、まあ、予防に役立てていくということらしいです、ね、
じゃあもう 腎臓専門ですね、この人たちは。年間腎臓のことばっかりやってるんですか。
まあ、そういうことですね。
おすごい、
うん、
なるほど。じゃあいわゆるセカンドオピニオン的な部分にもなってるし、
ね、
指導も実際だからコーチでもあるっていう感じですね。
そうですね、
はい、お医者さんのコーチもしていると、
うん、
そういう感じですね。
まあ、お医者さん同士がどういう会話をしてるのかってちょっと分かんないんですけども、うん、まあ、患者さんにとっては頼る先がまあ2つあってっていうことですよね、うん、
で1人はその腎臓に関してはもうすごく専門性が高いというところですね、うんう
ん、ですね。
確かにお医者さん同士の関係気になりますけど、
そうですね、う
ん、まあそこは、
うん、で那覇でも今この慢性腎臓病に対して取り組みは進めていて、はい、でこの熊本の事例も参考にしながら何かできることあるんじゃないかっていうのはこの間あの委員会のメンバーでも話はしてましたので、うん、おそらくこういうのに似たような取り組みがまた那覇でもできればいいんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど。那覇でもじゃあこの腎臓の問題は課題だと捉えてるです、ね、ということですね、はい。で実際ちょっと事業が何年度行われたのかっていうのは分からないんですが、うん、今出ている結果っていうのって、
あ、そうです、まあ、聞いたお話で大体年間150人いたところから年間、う
んうんうん、これは熊本市内、
熊本市内ですね、うん、で年間にその新たに透析になる患者さんの数っていうのが、はい、毎年こう150、60人出てたのが30人ぐらいは減ってると、うん、減っているということらしいので、うんうんうん、まあ1人当たり500万だとしても、うん、約1億5000万近くの医療費が抑制されてるということですね。なるほど。
毎月150人新規透析
毎年ですね、
毎年ね、うん、っていうが出ていたのが30人抑制された、うんうん、結構大きいですね。
そうですね、
それは億単位になるわけですよね、はい、うん、なるほどなるほど。あ、じゃあこのあたりはで実際じゃあこれを市政に反映しようっていうとどんな段取りになるんですか。はい、
そうですね、まずその枠組みを決めなきゃいけないので、うん、例えばその特別な組織を作ろうとかっていうその、はい、まあ、例えば慢性腎臓病の専門医さん の、うん、あの会議を持ちましょうみたいな、うん、協議会みたいなのを那覇市で作りますってなって、でそれと各病院をつないでいくため その橋渡しをどうするのかとか、おうおうおう、そういった話になるのかな。
そうか、
まあ、この熊本を真似るとすればですけどね。
なるほど。じゃあこの提言を当局の人に一回してみる、うんうん、そういう感じですか。
まあ、その議会の中で取り上げるとすれば、うん、まあ、そういう形になるでしょうね、うんうんうん、まあ、また那覇市独自の何か別の方法ってないのか、例えばその専門医さんが沖縄のこの食文化とかそういったものも、うん、あの精査して、まあ、こういったものどうでしょうかっていうのをこう、まあ、例えば市民ダイアリーに載せてみるとかですね、はい、まあ、いろいろ食に関しても那覇市力入れてやってはいるんですけど、それをまあ専門家の立場から日常的にこう使えるようなものにしていくとか、まあそういうところなのかなと思うんですけど ね、う
ん、なんか議員さんがいい事例を見に行きました、うん、それでこれいいから真似ろみたいな感じで、まあ渡すことになると思うんですけど、この渡し方っていうのがね、現実的な渡し方ってどうなんだろうってちょっと今興味が出たんですよ。乱暴にね、いいから真似ろみたいなことにはならないと思うので、
うん、だからかなり患者さんの、ね、情報なんかもデリケートな問題も含まれているので、
まあ、まずは議論を中でしていく、うん、議員さん内 で、ね、あと当局と議員さんの間でとか、
う
ん、そしたらあとは市民を巻き込んでとかっていう、
そうですね、
その辺の議論をたきつけていくっていうのが役割になるかもしれないですね、
うん、だメタボリックとかっていうその概念的なもの以外 の、 その慢性腎臓病ってかなり特化した話をもうちょっと進めていくと、またどういう対策取るかっていうのは見えてくると思うので、
うんうんうん、
そこからなのかなっていう感じですね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます、はいはい、他にちょっと結構ねテーマだけを言うといろいろなあの割と多岐にわたる視察をしていますよね。
切り替え大変なんですか。
本当ですよね。今日ちょっと取り上げるかどうかっていうのを置いといても、はい、鹿児島で空き家の適正管理に関する条例っていうのをやっていたり、うん、北九州で の、 あの風力発電かなの調査研究っていう話と、うん、あと福岡での外国クルーズ船の受け入れ、うん、
はい、
でさらに動物愛護。
そうですね、
いやー厚生経済って大変ですね。
広いんですよ、
うん、なるほど。じゃあどれいきましょうか。今日はあと一テーマぐらいは触れるかなと思ってるんですが、
そうですね、まあ、那覇も、まあ、港もありますし、クルーズ船も来ますんで、うん、まあ、福岡のクルーズ船が一番 まあ、ホットな話題なのかなという感じしますね。
今日もね、今日僕たまたま泊まり足通ってきて、若狭のバスのとこ通ったんです、車で、
はい、
すっごいでっかい船が泊まってましたよ。
団地みたいなやつですね。
団地ですよね。
うん、
こう
あれはすごいです
よ。背が高いのこれ、本当に
船の形のイメージとは違う、
う
ん、
そうそうそうそう、
ビルが来たって感じですもんね、
うん、あ、ビルが来たって感じ、これ沈まないのかなって本当にね、すごい高さとあの圧力感のある船が来てて、あ、これ全部人入ってたらすごいなって、その感じですよね。見に行くと
そうですね、
強烈なやつが来ています。今実際だから那覇でも来てるんですけど、福岡もじゃあクルーズ船ってやっているんですね。
そうですね、まあ、九州の玄関口として
やっぱ韓国とか来るかしら、
そうですね、多いみたいですね。で特にその面白いなと思ったのが、はい、その言語ボランティア、
言語ボランティア、
この、まあ、来た方が買い物したりとかですね、
うん、
まあ、街の中いろいろ見たいんだけれども、まあ、言葉が通じないとまあ困るというところで、うん、まあ、そのサポートをするボランティアをこう市民から募ってですね、はい、まあ、その中にはまああの市民の方もいれば、あの大学の留学生で、
うん、
まあ、その出身の方もいて、外国人もいる、日本人もいるっていう、まあボランティアのチームがあって、はい、うんうん、その方たちがこう受け入れをして、あちこちこう買い物のサポートしたりとかですね、
旅行中に一緒に行ってみれば寄り添ってあげる、ね、っていう感じなんですか、
はい、だからまあ彼らもその、うん、なんていうんですかね、まあ、商売の斡旋まではしないというところ、
はい、
なのでまあ通訳にまあ徹するわけです
ね。どこ行きたいって言ったら連れていくこともするし、
そうそうそう、
でそこ の, あの商談というか、あのコミュニケーションの中で、うん、あの実際通訳をしてあげる、
ね、そう、そういう感じみたいですね。
そうか、
だからこれだったら那覇でもやってもいいんじゃないかなっていう気もするんですけどね。今その、国内の観光客の方に向けて那覇町前ですとか、まあ、その商店街の中を歩いたりとかっていうのはやってるの で,
そ, うです、ね、
その外国人の方に向けたその通訳ボランティアっていうのも、まあ、現実的にできるんじゃないかなと、
まあ、街歩きのプログラムはありでしょうね、うん、実際多分やっているんじゃないかな、うん、あ、やろうとしてるのかな、
クルーズ船に向けてもやって、うん、あ、やってるのかな、やってるかもしれないですね、
うん、そうですね、ただ通訳のボランティアはあったらあったでいいですよね、
うん
うん、そこの中であの参加してる方々のモチベーションってどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、うん、
多分ですよ、あの結局喜んでボランティアをするパッケージかどうかっていうのもあれじゃないですか、あのなんか頼まれたからとかいやいやっていうのは続かないんですよね、ボランティアの場合。だからボランティアを喜んでしたいと思わせるような状況を作るっていうのが、これがあの円滑に回るっていうことだと思うんですよね。それはまあ一部はこのギャラを払うとか優勝ボランティアするっていうのももちろん一部だし、そうじゃないある種の見返りというか、その辺が設計できてるとボランティア組織って逆に回るわけですよね。そのあたりまでちゃんと設計できると面白いなと思うんですけど、
うん、そうですね、今その那覇でも、その共同大使っていう枠組みもありますし、
はい、
うん、そのまあ、ある程度その何ですかね、ありがとうっていう感謝の場をこう、うん、その表す場所っていうのはあるの で,
そ う, です、ね、
そういったのも活用しながら何かそういう通訳をしてくれてありがとうっていう仕組みだったり、その人たち同士で
誉れだったり
コミュニケーションを取って、うん、まあ、そのモチベーションを高めていくようなものができたらいいですね、
はい、うん、そうかそうか、そういうあの受け入れをやっているんですね、
はい、
なるほど。え、クルーズ化っていうかもあるんですか。
らしいですね。
じゃあインバウンドの中でも結構あの人数が多いんですね、福岡は。そういうことですよね。
まあ、そういう部署がちゃんとあって担当がついてるわけですからね、うん、それだけまあ力入れていくっていうことを、
うん、
まあ、表明してるわけですよね。だ行政も力入れてる事業にはちゃんと担当課があったり、
うん、
担当者がいたりするので、
クルーズ化はすごい思い切ってますよね。い
や、そうですよ、
そうか、うん、沖縄はインバウンドもやっぱり飛行機なので、ただこのクルーズ船が特別大きいのがあるんだと思うんですけど、全体で言うとやっぱり 1% か 2% ぐらいなんですよね。それにしてもあの巨大団地みたいなのが来てくれるわけだから、
そうですね、
そこで一歩サービスレベル上がるといいなとは今思いました。そういうのだ、ボランティアやってるわけですね。
そうですね、はい、
面白い。もう一つぐらいいけそうだな。僕興味あるのはちょっと 空き家の話はとっても興味があって、ちょっと那覇でどう使えるかっていうのは分からないんですけれども、具体的にはこの鹿児島の空き家の適正管理ってどういう話なんですか？
ですね、まあ、要項でその空き家をちゃんと管理しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、はい、まあ、実際その住んでる人がいなくて、例えばもう息子さんは東京に出てしまっていて誰もいないよっていう空き家で息子さんに連絡して、まあこれどうするのかと、で壊すんだったらちょっと費用は補助するよみたいなことを、まあ条例に書いてあるわけですね。なのでまあその補助出す条件とかっていうのもいろいろあって、
はい、
通り沿いじゃないところとか、うん、まあ、その要は、まあ、壊した方がまあ周囲にとっても良くなるところ、うんうんうん、家が一軒やっぱ暗い家があって空き家があって、はい、でそこからこう木が伸びてたりとか、隣の家に崩れそうなレンガの、あ、まあ、瓦屋根があったりとかっていうのがあると、まあ、周囲にも良くないっていう状況があると、まあ、そこには補助出して、
そうか、安全安心を脅かすもの、
そうそうそうですね、うんうん、そういう状況になるまでは補助の対象にはならないみたいなんですけども、はい、だそういうのをちゃんと、まあ、なんていうんですかね、まあ、町の景観を保つルールとしてやろうと、はい、だから確か
に景観にもね影響します
もんね。だから個人のお家を壊そうよっていう話なので、うんうん、かなりデリケートな問題だとは思うんですけど、はい、だからそこのそういう意味で条例作ったというのはかなり踏み込んだものになってるなと思いますね。
うん、うんうん、それはあれなんでしょうかね、人口が減っているところってこういうケース多いじゃないですか、うん、なしてそこまでは減っていないの で、
そうです、ね、
あと土地も狭いので、うん、なかなかそういうところが顕在化してるケースってちょっと少ない気もするんですけど、うん、もう少し中に行くとね、こういう話ばっかりですよ、うん、
あかもしれないですね、
うん、持ち主がもうどこにいるかもわからないみたいな、離島だとそういうケースもあるので、うん、
はい、
なしだと難しいけど、ここを踏み込めた方がいいですよね、
うん
うん、だから一回さら地に して、まずは景観と治安を保つっていう、うん、はい、治安にも影響するじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、誰か、ちょっと住み込んだりとか、うん、そこでね、はい、侵入したりとかってケースあると思うので、
うん、
とかそういうところに今向かっているんですね。鹿児島なんて大都市なのに、
うん、
うん、
なんかこの文化財的な価値がある家屋とかを保護するっていう方向と、はい、まあ反対といえば反対の方向にあるところで、うん、那覇だと、まあ、坪屋のこのね民家に対して今一括交付金使って直したりとかっていうのもしてますから、はい、
上り釜のあるとことか、
うん、とかも、ね、そういうのとこういうのもあって、なんか、うん、街並みを残していくっていうものもかなり政治的な側面もあるなと思いましたね。
そうですね、間引きみたいにも取れますもんね、うん、そういうものって、この辺の線引きってどこが線なんだって僕も時々思いますよ。
古いってそれだけでなんか味があっていいなっていう気もするんですけど、やっぱり周囲に住んでる人にとってはいいことばかりじゃなかったりするわけですよね。
そうなんですよね、うん、特に雑草伸びるのも早いから、空き地になっちゃったところって本当にすぐ原野化するんですよ。沖縄がもう特にそうですよね、まあ、そうですよね、
とか、まあ台風も来るので、うん、まあ、物が飛んできてとか、ドアが外れてとかですね、うん、そういったのも考えると、まあまあその置いてていいじゃないかっていうことでもないなとやっぱり思いますね、
うん、地主にたどり着けなかったりしたらっていうケースは、まあ都市ではないかもしれないけどね、うんうんうん、そういうケースとか、ま
あ、場所によってはあるかもしれないですよね。
そうですよね、
うん、
この辺って多分人口減少社会になると、うん、沖縄もちょっと遅れてるだけで、
うん、
そういう人口は減っていくっていう時はもう出ているのでですね、うんうん、やっぱその辺踏み込んで行政が壊すとこまでできるっていうのは今後のトレンドになるんでしょうね、きっとね、
なっていくでしょうね、
うん、なるほど、そうか、いろいろ視察してるんですね。
そうですね、はいは
い、いや、これだけの事例学んでいるっていう意味では議員さんは正直言って意外とあれですね、事例の方向というか、事例バンクみたいには議員さんの中ではなってるんですね、
う
ん、
おそらくもうベテランの議員さんになると、
うん、
もう
日本中行ってますもんね。
そうそう、同じ町でもこの事例の時にも来たし、うん、この事例の時にも来たっていうので、うんうんうんうん、まあ、いろんな引き出しがあるはずですよね。
なるほどね、これ議論する場所まで作りたいですね。え、真面目にこれを議論する場所って次のステージまであった方が良くないですか、うんうん、
そうですね、まあ、あの調査の報告書を作ったりとか、はい、まあ、個人的にブログで書いてらっしゃる方もたくさんいますので、うんうんうん、あとその議会報告会以外 の、 その、まあ、私で言ったらクラゲサロンみたいなとことか、
支持者に対しての発表の時に、そうそうそう、うん、それはこういうの
は報告されてるんじゃないかなと、
はい、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ、またね、次視察があった時にはここでもご報告いただければなと思って、はい、ました。みんなで共有できていいですね、これ。
そうですね、
はいはい、勉強になりました。ということでお時間でございますが、今月も予定通り、プラノラチェロでのイベント座談会っていうのはやっているってこと
ですか。そうですね、はい、
はい、
まあ、9月で言うと、うん、9月の6日にあの寺町の十五夜獅子舞がありまして、はい、であと9月の24日にですね、うん、カフェランプっていうところで、
はい、
これはあの、ま、この動物愛護のものにも関わるんですけど、地域猫について、ま、その団体の方と、ま、意見交換をするっていうので、ま、市議3名参加して、で、ま、あと市民の方と、ま、こう10名ちょっとぐらいの会なんで、まあ、あまりこう広く募集するっていう形ではないんですけども、
地域猫ね、
そういったこともちょっと考えていこうと。
本当猫多いですもんね
そうですね、はい、まあ、うまく共生していける方法っていうのを探っていく、いや、まあ、そのための情報交換をしようということですね。いいと
思います。これはまたどこかでテーマにしましょうね。
そうですね、はいはい、あと、まあ、あのプラヌラでやってるクラゲサロン、まあ、チェロでやってるチェロデサロン、
はい、
とうとう、まあ、ブログでまたあの告知してまいりますので、
はい、
まあ、見ていただければと思います。
わかりました。ということでお時間です。今日も中村さんありがとうございました。
ありがとうございました、はい。